誰よ、誰誰、
バブルビー
ミニオ、これ食えますか。
これ食えますか。
はい、
はい、
134、
はい、
ね、誰誰よ、
誰誰よ、誰誰
誰誰、
うん、ね、まあもうね、うん、1月も終わりぐらいですか、放送時期は、
はい、
多分もう廃れてる頃だと思いますけども、
ね、お節気分も抜けましてですね、
うん、あれです、
誰よとか言ってる場合じゃないという、
誰とか言われてなければいいですけどね、この時期
我々がね、
我々も、
お前ら誰だ、
日本エレキテル連合も、
そうそうそう
日本エレキテル連合はあれ東村山の方なんですよね。
あ、そうなんです
か。まあ元々は大阪の方な、大阪、うん、まあ関西どこか出身らしいんですけど、
なんか志村健リスペクトみたいなこと言ってましたね。
志村健に憧れて東京に出てきて、
うん、
ぜひ東村山、本当東村山に住みたいってことで、
うん、
うちの隣の駅に住んでらっしゃるそうですけども、
うん
うん、なんか今大人気、今放送、収録してるこの段階では大人気です、
うん、大人気です、
はい、収録して撮りましたしね、
はい、
うん、
はい、そんなわけで。
そんなわけで、134回なんですけども、なんだかんだ言って不定期配信とか言いつつも、
うん、
もう何回放送した ?4 回放送して。
4回放送しまして、作ってますよ。
うん。予定ではあと、これも入れて、6回だか、それぐらいは多分放送できると思うんで。
続きます、これから先ね。うん、
まあ、2月の終わりぐらいまで。
うん。
うん、
ラバクには負けないぞと、うん。そういう気持ちでね。
ラバクはどうしてるんですかね。
わかりません。
止まってるんですか。
どうしてるんでしょうね。どうしたんですかあれ、
うん、最近なんか、エンジおじさんの動向が全く入ってこないです。
わからないですね。
何をしてんでしょう、
なんか出てたじゃないですか、ラバ
ク。なんか出てた
いや、
あ、いや、あれだいぶ前だよ。
だいぶ前、
うん。
結構出てた印象あるな。
いや、結構っていうか、一回しか収録行ってない
し。あ、そうなの、あれ何回も続けて出てなかったっけ。
いや、収録に行ったのは一回で、
うん、
あ、ラバクってほら、一、うん、回撮ったもん5回ぐらいで出すから。
それでそっからなんだ。
そうそうそう。
ずっと出てんなと思って聞いて。
うん、
あ、ラバクに映ったんだもん、みたいな感じ
で。そんなにしょっちゅう、高円寺で行けないっすよ。高円寺、レイドギグ。まあ、近かったら行くけどな。
はい。
なかなかちょっと。
してもらってたな、みたいなね。思ってましたけどね。
まあ、楽しそうでいいじゃないですか。
楽しそうでいいじゃないですか。はい。
なんだったらラバクに映りましょうか。
映りましょうか。これこれやめて。
うん。これこれやめるっつってもね、もうやめてるようなもんだし、ね、
やってるのかやめてるのかわからんっていうね、うん。
だってあれでしょ、多分次夏ぐらいでしょ。
次夏ぐらい
お盆ぐらいにブラッと来て。
もうこれだ、iTunes で勝手に降ってくるんですよ。ほっとくと、
う
ん。
そうですね。
で、登録してることを忘れてる人が急に降ってきて、うん、なんだこれっていうのもあるかもしれないですよ。
ああ、あるでしょうね。
ね、
で、こう、ちって下打ちされて消されるっていう。
なんだよ、これ、みたいな。
なんだよ、これ、どうし
だ
とか。
おっさんのトークなんだよ、みたいな。
俺のメモリーを消す、消費するんじゃねえ。
消費するんじゃねえぞ。200メガしかない、俺のハードディスクを。
してな。昔の携帯。
昔の Windows 95とか、ね、そんなわけで。
うん。
はい。
で、まあ、ほら、これくらい不定期になってさ。
うん。
でもこれくらいのほら、イベントやったじゃないですか。
やりましたね。
100回、
うん、
100回超えまして
。やったね。
超えてだいぶ経ちました
けど。やりましたね。
うん。あの時に、ボソッとこう、まあ、これくらい不定期になるんだったら、俺が個人的になんかやろうかな、
うん、
番組でもやろうかな、みたいな話したじゃないですか。
うんうんうん、
で、実はですね、
うん、
収録も終わってんですよ。
うん。
うん、
あ、そう、やったんや。
そうなんですよ。先月ぐらいに、
うん、
まあ、とりあえず、ミディ一人と、
うん、
あと、ま、聞き手もう一人誰かと思って、
うんうんうん、
まあ、手頃な無職がね、森本、うん、メガシットの人が。
無職ですね。
うん、あの、ま、ご存知の通り、何、うん、ですか、国を騙して、障害者年金で暮らしてる男なんですけど。
ろくでもないですね。
あと、神さんの稼ぎで何とか暮らしてるっていうね、
うん、
ろくでもないクソ野郎なんですけども、はい、まあ、それを呼んできて、
うん、
最近ちょっとアル中疑惑も出てきましたけど、
ね、30区、40区みたいな。うん、
で、それをまあ読んできまして、
うん、
で、沢子さんをお借りして、
うん、
5回ぐらい撮ったのかな。
あ、もうその撮った。
うん。で、まあ基本まあ、
うん、
ミリー一人喋りに対してまあ森本が、
うん、
まあ相槌打ったり、
うん、
ツッコミ入れたりぐらいのことで、
うん、
想定して、
はいはい、
番組始めたらですね、
うん、
あいつがね、ずっと喋ってるんですよ。うん、で、収録中も何でお前喋ってんのって顔でずっと見てるんだけど、構わずずっと喋り続けて。
うん、
やっぱね、岸がいとはラジオできない。
何喋ってるそんなに。
の自分の面白いと思う話をずーっとしてるんですよ。うん、
面白い。それ面白いの、その。
面白くないんですよ。
面白くない、
うん。10回に1個ぐらいはね、
うん、
面白いのなく、でもそれも森本知ってて面白いって話だから、裏笑いだからね。
うん、
だってリスナーは、
うん、
当然森本って誰だよって話。
まあ、なるわな。
今話しててもメガシットの人って誰だよって話だけど、うん、まあ、積極のメガシットっていう曲があるんだけど、うん、その元ネタ の男がいるんですよ。うん。うん、さっき説明したクズ野郎なんですけども。うんはいはいはい、そのクズ野郎。
まあ一般の人が知って、ミディをしてて、知ってる人レベルは知ってるのはそこまで。
そこまでだよね。
うん。メガシットのやつがいるっていうところ絶対終わるから。
うん。うん、それだけなのに、その情報で誰も聞きたいと思わないでしょ。うん、
ほうって感じだよね。
で、ちなみに番組のタイトルはまだちょっと、うん、配信してないって言いませんけど、はい、ミディなんたらっていうタイトルなんですよ、うん、番組のタイトル。うん、ミディなんたらって番組で、知らない男がずっと喋ってるわけですよ。成り立つわけないじゃないですか。いろいろこう、うん、まあ、考えて、うん。これどうしたもんかなって、収録中もずっと考えてて、で、ちょっと説教をしてるとか、いや、お前の、うん、お前のトークなんか誰も聞きたくないんだから、うん、ちょっと抑えてくんねえかなって言って。
それ説教も収録してるの？
それももちろん収録してます。
したんだ、うん、それ聞きたいよ。
で、まあ、どうなのかなと思って家に持ち帰って、うん、編集しながら聞いてたんですけど、うん、まあ、全く話になんないです。昔ニコ生でやってた、おっさんがやってる、なんか、ダメーな、ダラーっとしたニコ生みたいな、
そういう感じだ。
なっちゃってて。
ダメーな。
うん。これはちょっと放送で耐えらんねえなと思って、現在お蔵入り中でございます。
どうすんのこれからそれ。
いや、ミュージシャンを呼んでくるよ。
え、じゃあもうそれ、もう出さない。
なんかで表紙に出すかもしれないけどね。
いや、これ入れる？この、これくえに、無理やり、その回入れる？
特別編？特別編で。削ってね、一本分ぐらいしかなんないと
思う。一切削らずにさ、そのナンバリングもせずに、うん、続けて、ぶっ続けて、うん、なんかボーナス号みたいな感じで配信してみようよ、
それ。それ、でも、なんだろう、俺しか損しねえよな。
損する
だってあんたいないわけです。
俺関係ないからね。
そうなんだよ。
俺は、うわーと思って
聞いてる。そうなんだよ。損しかしねえんだよ。
損しかしない。
配信しても。
損もするっていう。得はしない。
得はしないね。
得はしないか。
まあ、面白いとこもあるっちゃあるんだけどって感じだな。微妙なラインなんだよね、結構。まあ、多分ね。うん。誰も喜ばないと思うんで、このまま眠らせていこうかなっていう。
10年後ぐらいに聞こうかね、それ。
森本が死んだら流そうか。多分死ぬと思うんで。
死ぬと思うんで。
あんな生活をしてたら。
死んだら流しますか。
はい。はい。まあそんなわけで、うん、ミディ個人番組はいつになったら始まるんでしょうかということで。
始まるんでしょうかね。
はい。ご期待ください。
ご期待ください。はい。
そんなわけで、
うん。
うん。ゲスト参りましょうか。
はい。
はい。
今週、ゲストが。
はい。
来てますけども。
はい、
あれ黒いグラサンをかけた。
クロート。
クロート志向っていう、クロート志向のパーツメーカーのパッケージの人じゃないですか、
ね。パッケージの人ですよね。ジャンクパーツ屋とかで売ってますよね。
ジャンパラで見たことありますけど、この方。
じゃあご紹介をお願いいたします。
紹介しましょうか。通称 S さんこと。
S さん。
D さん。
リーさん。
あ、皆様、はじめまして。はい、リーです。うん。
全然声変わってない。本人なんか鼻をつまんだりしてるんですけど、
はいはいはい、鼻をつまんだ声
だよ、今の。はい、皆様、はじめまして。私はリーと申します。はい、よろしくお願いいたします。
リーさん
リーさん。
はい。
どちらのお国の方ですか？
はい、東アジアです。
東アジア。
はい、
東アジアって言ったら大体誰だか分かりそうな方
です。いや。
まあね、この番組のリスナーの方は、あの人かなって、なんとなく、
大体分かると思います。
大体分かると思います。
いや、
まあちょっといろいろ事情があって名前を伏せなくちゃいけないということで。
そうですね。
はい。リーさんです。
リーさん。はい。こんにちは、リーさん。
どうも、こんにちは。
なんか、リーさんっぽい挨拶みたいな、ありますか？
ニーハオ、ニーハオ。はい。こんにちは。
リーさんっぽい。
リーさんっぽいですね。はい。ニーハオ、ニーハオ、リーさん。
どうも、どうも、どうも。はい。
よろしくお願いします。
バレますね。はい。今日は、私は、はい、何をお話しすればよろしいでしょうか。はい。
いや、まあ、リーさん
の。リーさんって、どんな人なのか。
ご職業はスパイだ。
そういうことは言わなくていいですか。はい。はい。はい。皆様、今日はじゃあ、私が、ゲストでお呼びいただきまして、ありがとうございます。
いえ。
まず、なんか振っていただけるとなんですけど、はい。切り口は、はい。
そうですね。
そうですね。
まあ、リーさんは、非常に東アジアの、こう、何ですか。メディアに出てこない。
出てこないですね。
情報に対しての、うんうん、まあ、何ですかね。そちらの方の情報に非常に詳しい。
裏情報
なんですけども。
裏情報に非常に。
言葉迷うな、これ。
難しいぞ、これ、
うん。スパイなんですけどって一言言っちゃった方がいいんだけど。
それはあんまり、その3文字はあんまり言わないでいただきたい。
スパイなんです。
そう。
スパイなんですけど。スパイマンなんですけど。
まあ。
S
なんですけどね。はい、S と言われております。
はい。 なんか、美味しい食べ物とかありますか？
今の時期はそうですね。そろそろ、例えば、キムチと漬け時期だったりしますね。
あそうですね。冬場ですからね。
冬場ですのでね。年越しのために。
年越しのために。やっぱり、東アジアは年越しにキムチを食べるんですか？
いや、東アジアの一部の地域でございます。
一部の地域で。どの辺なん
ですか？いや、もうそれは、もちろん朝鮮半島
ですけど。朝鮮半島で。
キムチは、南の方のキムチはやっぱり酸っぱいんですね。
南は酸っぱい。
南は酸っぱい。
そう
です
ね。特にソウルのキムチとかはそうでしょうけど、北の方に行きますと、非常にマイルドになってくるんですね。
なんでそう？
いや、日本人には多分北の方が合うんじゃないかと思うんですけど、キムチは北の方が美味しい。
北朝鮮の方。北朝鮮の重りたちが。
重りたちが。
重りたちが。
重りたち
が。つけてるわけです。
ですね。北では結構男の人も結構つけますね、キムチは。
あ、ほんと、あぼじた、あぼじたちが。
両方
が。重りもあぼじも。
重りもあぼじもキムチをつけると。北朝鮮のキムチを日本で買うことってできるんですか、ね、
日本では買えないんですけども、うん、北系の人のお店に行けば多分食べれるかと。ほとんどいないですね。うん、日本の、在日の方の 95% は南出身と思った方がいいです、
うん、あ
ところが S さんはですね、北朝鮮、現地でね、キムチを食べることができるわけなんですよ。
最近は全然行ってないんですよ。最近は国境地帯にしょっちゅう行ってましてですね。うん、
はい。
中国と北朝鮮の国境、うん、丹東という町がありますけど。
川、
はい、動力港のってことですね。で、あの辺は結構色入り混じってるんでですね、朝鮮系の人もいっぱいいまして、
うん、
北から来てる人もいっぱいいまして、
うん、
で、北の中に入っちゃうとなかなか自由に話ができないんですけど、
うん、
あの地域だったらもう好き勝手なこと言えるんですね。
うん、入らなければってこと、一歩手前だったら。
一歩手前で、あれば、もう、
道一本っていう感じなんですか？
もう、それこそ川一本ですね。
はい、あ、川一本。川渡ったらもういくらでも話
せる。渡ったら、まあ、まず渡るのがめんどくさいのと、渡った後はやっぱりいろいろ、ついてくる人がいるんで、
うんうん、
向こうの人もうかつなことは言えないですけど、うん、中国側に、多分、結構1万人ぐらいの、朝鮮国籍の方ですね。ちゃんとキム、ジョンバッジとかつけてる方が、住んでまして、その辺、結構お酒とか飲むと家お話聞けるんですね。
なるほど。ちなみに S さんは、リーさんは、そこに何しに行くんですか？
ああ、ちょっと何ですかね、キムチを食べに行きましたね。
キムチを食べ、そこまで行かないと食べられない。
キムチを食べるってかなりインゴなんですよ、多分。
だからインゴですよ、
ちょっとあっちにキムチを食べに行ってくる。
美味しいですよ。共演連盟は本当に北で食べるのが一番ですけど、その支店があるんでですね。
本場の味なんですか？
本場のお店の支店が担当にはありますので、ちゃんと喜び組みたいなお姉さんがちゃんと。
いるの？
踊って、歌って。
あ、踊ってくれるんですか？
あります、あります
。
川向こうのキムチをこう、
そうですね、
こっち側に持ってくると高い金で売れるとか
そういうのですよ、ね。ワンニャンミョンってのがあるんですけど、
うん、
王様の、だから、冷麺。本当に素晴らしいですよ。
本当にうまい。
もう、こんなうまいものはないぞっていうぐらいうまいです。
はあ。
なかなかでも、我々、まあ、北朝鮮国境地帯、中国渡ってからこう行くっていうのもね、なかなか行くに行けないですから。
なかなか行くに行けない。
うん。
難易度高い。
勇気を出して。
いやいや、今でもこれ、多分これからは、日本からですね、北までは行きやすくなると思います。
あ、そうなんですか？
もう、この間、確か8月の終わりぐらいに、アントニオ猪木さんが、連れて行ってらっしゃいましたけど、はい。もう、要は、渡航自粛勧告が出てたと思うんですけど、今は全く、それがないんです。
今ないんですか？
渡航検討みたいな、域段階下がってるんですけど、要するに行くことは構わないと。ただ、ちょっと、ここのない国なんで注意してください程度の。
直行便はないですよね。
まだ直行便は飛んでないですけど、それももうそろそろではないかと。思いますし、あと、おそらく日本人に対するその旅行の費用も今すごく高いんですね、北朝鮮は。国籍ごとに向こうの受け入れ費用が変わるんですけど、多分これ大幅に下がると思いますね。
ということは今後、2015年、2016年に HIS で。
あ、もう、出ると思います。
慢性ツアーとか出る。
JTB で多分出ると思います
ね。JTB。JTB 出て、
おそらく。
具体的なとこ来ましたね。
あそこは一応校舎ですからね。交通校舎。
島町堀で行く慢性ツアー。
島町堀来ていくんだ。
来ていく。
来るの？
政府主導でですね。おそらく今韓国に行く人がどんどん減っているので、
これ
からは北朝鮮に行こうというツアーが来るかもしれないですね。
猪木さんはどうやって行ってるんですかね。
あの方はもう力道山さんの時代からいろいろ大変思っていらっしゃる。ただいろいろ悪いことしてますけどね。まああんまりこういうこと言っちゃいけない
ですね。それを聞くために呼んだんですよ。
まあまあそこはあんまり面白くないです。それよりも面白いだから。今は明らかにですね、東アジアって本当に大きな変化があるんですけれども、なんで急にここまで北朝鮮と日本は仲良くなってきたのかなと。
なんかまあ最近だって急にね、今まで拉致問題でまあずっと揉めてたわけですけど、それを急に解決の方向で持ってったりとか、まあ我々テレビとかね、ネットとかのメディアで で見てる限りでも、うんうん、なんか急に方向変わったよねって気はしますよね。
あの、でも、拉致問題でまだ解決してない
し。解決してます
ね。で、あれ、この間ですね、あの、うん、外務省の、あの、人たちが、北朝鮮まで行きました ですね、うん。
はいはい。
で、あの、国防委員会っていうところで、うん、あの、向こうの幹部の人たちと会ってるんですけど、うんうん、これは世界で、多分歴史上初めてのことなんです、ね。国防委員会の中に外国の人が入ったことそのものが多分初めてかと。うん、
へ
ぇ、もう、あれはもう 100% ぶっちゃけあそこで解決してると思います。おそらく。
ああ、なるほど。はい。
ただ、あの、それを仮に返してもらうからといって、うん、今のすぐのタイミングで多分、あの、安倍さんがまだいける体制じゃなかったんでしょう、ね、うん。で、それでちょっと今伸ばしてると。うん、ただ、安倍さんはもう北朝鮮までの訪問計画立ててると。
うん、
もう、あの、噂では、あの、日本国専用機あるじゃないですか、うん。あれのフライトプランもなんか指示出してるっていう話で。
うん、おはい、あと、北朝鮮ミサイルを飛ばすじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれで、日本とこう、喧嘩みたいになった
あれはアメリカと喧嘩してるんです
よ。あれ、アメリカ
に対する
アメリカと北朝鮮はもう喧嘩で、今一番北朝鮮が仲悪い国は一つがアメリカですけど、うん、もう一つは中国ですね。
ほう。
丹東には大きなパイプラインがありまして、はい、中国から重油がですね、うん、もう無償でどんどん提供されてるんですけど、うん、もう今年の1月以降、12ヶ月間ですか、うん、止まってるんですね。で、今まで最高で半年間ぐらいなんです、うん、北朝鮮と中国冷え切った関係で。
経済制裁みたいな。
経済制裁。もう12ヶ月止まったことは歴史上初めてでして、多分もうこれは永遠に止まってるんじゃないかなと。つまり実質も中国は北朝鮮に対する経済的コントロールを失っていると思ってよろしいんじゃないでしょうかね。
北朝鮮は今じゃあ相当貧乏ですね。
いや、それが儲かってるんですよ、非常に。
何んで
それは、あの、国家やっぱ自由化してきまして、あの、経済が自由化して商売が誰でもできるようになったんですね。で、あの国で、要は売れないものがないんですね。もう中国とかロシアとか日本とかいろんなとこから持ってきたもんだけもう、どんなんで何でも売れるんですね。
へぇ、ビジネスチャンスですね。
これは。
儲かっちゃってしょうがない人がいっぱいいまして、私のところでもそんな話いっぱい来るんですけど、まあ今ちょっと、まだそこはまだちょっと制裁が残ってるんで、あの、はい、まだ解除されてないんですけど。
外国人も商売できるようになるんですかね、いずれ。
もう、じゃあ、全然やってますよ。
もう、
ロシアとか中国の人は商売。で、中国政府と仲間だけで中国の商人はいっぱい入っていますんで。
じゃあ我々が同時 CD を持ち込んでも
。いけるかもしれない
ですよ。バカ売れするかもしれない
ですね。まあ、要はだから、簡単に言いますと、今の、日本のですね、
はい、
政権はですね、まあ、おそらく北朝鮮と、もう同盟を結ぼうとしてると思います。
うん、なるほど。
まあ、それは、まあ、ビジネスのためっていうのも。
いや、それは一言で言ったのは中国包囲網と、あと韓国。
あ、中国
に対する。
中
国と韓国に対する牽制として、
はいはいはい、
アメリカはでもそれはやめてくれと言ってるわけですね。
あ
もう韓国とも、少なくとも韓国は、同じ同盟国なんで、アメリカは。韓国とはともかく仲良くしてくれと。で中国は同盟国じゃないんですけど、要はアメリカの権益は中国はものすごく大きいものを持ってまして、例えば、マクドナルドとかスターバックスとか、ケンタッキーなんかもそうですけど、もう中国がなければアメリカやっていけないんです。で、アメリカと中国はさ逆に戦争もできないんで、
はいはいはい、
あんだけでかい国同士になると。なので、日本は今、アメリカと実はすごく仲悪い状態
でございますね。そうですね。
はい。非常に、で、それもだから、やっぱ靖国神社問題とか、イラン問題ですか。
アメリカが嫌がっとるんですね、あれね。
アメリカが相当、今、マイク・ホンダっていう、日系の人ですけど、日系のくせに、全然日本嫌いな人なんですけど。はい。今、この間韓国で散々日本の悪口おっしゃっておりましたが、はい。
あれはやっぱり靖国を参拝することによって周辺国のその神経を逆立てするからやめてくれないかなと。
まあそれもありますけど、要は靖国神社
で
いらっしゃる方々が、いわゆる戦争のことは、あの戦争は正しかったとおっしゃってると思うんですけど、戦った相手が中国とは韓国だけだったらいいかもしれないですけど、まず韓国と戦ってないんですね。
日本はですね。そうですね。
はい。中国とは戦っていましたけど、それ以上に戦った国はアメリカとイギリスなわけですね。
はい。
だからアメリカとしてみて、第二次世界大戦、まあ大東亜戦争ですか。がよく正しいという言い方をするのは、アメリカの退役軍人の人たちはもうそれはぶち切れるわけで。
なるほど。
なりました。
なるほど。
アメリカも当然軍部が力を持っておりますので。で、なおさら今、イスラム国だの、なんだの、めんどくさいのがやっぱり出てきてる中で、
うん、
昔の戦争を美化されちゃう、たまったもんじゃない。
うん。
わけですね。まあ、戦争なんて美化しちゃいけないんですけどね、本来ね。
うん。まあ、多分美化じゃないと思うんですけど、うん、美化に捉えられちゃう。
そうですね。で、慰安婦問題に関しては、私よくこの話は、これは全然公にできる話なんですけども、要は韓国でこの問題扱ってるのは、女性科学省っていうところなんですね。うん、女性科学部と。
うん、
日本にはないところです。あ、女性家族、女性家族部っていうのがあるんですけど、
女
性と家族のための省があるんですよ、あの省庁が。そこがこの問題を扱ってまして、ここは国連の人権委員会ですとか、アメリカの下院議員、下院の人権委員会とか、フランスの 人権委員会とかと全部つながりがあるんですね。うん、なので、要は人権問題になってるわけです。
うんうんうん、
で女性界の女性の人権問題で、うん、で、それに日本は真っ向から喧嘩を売ってるわけですね。
別
に売春婦には人権なんかねえだろうと。いう。
うんうん
うん、でも、フランスとか行くと、それこそ、フランスとかヨーロッパですか、オランダとか売春婦の人たちが、うん、政党まで作って、労働組合も作って、ちゃんと人権を持ってやってる中で、うん、日本にはその考え方がないんですね。うんうん、例えば、日本は AV 女優がこんだけいますけど、うん、AV 女優の労働組合とか聞いたことないですからね。なので、日本人にない概念が世界にありまして、女性、その生産業に重視している女性の人権を守らなきゃいけないという考え方を世界である中で、日本のその、日本にはその考え方がないことに、ないので、日本はそれをボロクソに言ってますけど、どうせ金が欲しいだけの売春だろうと。でもそれをアメリカやフランスやもう世界の方々は、もうそんなこと言う時代は特に終わってるぞ、と。いうふうに見てると言っていただければ、見て思っていただければいいですかね。はい、
なるほど。
まあでもそんなことはいいとしても、その、もともと日本は中国とか韓国と仲良くなってますけど、これは多分ですけども、安倍さんの後ろに誰かいると思いますね。はい。
誰かいる、
はい、いると思います。
ブレイン。
はい、
ブレインがいる、
はい。いると思いますね。
なるほどね。
安倍さんはあんまり確かないです。
誰だろうな。
で、そこでもシナリオが結構できてるんです、実を言います。石原慎太郎さんの東京都の尖閣国有化宣言からもシナリオは動いてると思っていただいて、石原さん実はあれ自民党と仲いいんですよ。あれは自民党のスパイです。
自民党のスパイですか、
はい、それは簡単な話で、あの人の息子さんたちはみんな自民党にいるわけでございまして。
あ、そうですね。
自分の息子が自民党にいて、父親がその息子の邪魔するわけがないわけですね。あんなに、親子関係が指定関係みたいになってる、家柄で。なので、息子を自民党に入れて、自分はその自民党の援護射撃をして
る。ああ、ね、なるほど。
で、要はその、安倍さんの後ろにいらっしゃる方も、ですね、これ何て言えばいいですかね、昔の多分世代的には分かっていただけると思うんですけど、昔の、はい、日本昔話とかでですね、モーターボートの、なんか CM が流れてたと思うんですけども。
はい、ああ、はいはいはいはい。
戸締まり用心、火の用心。
はい。あのあたりというふうにも、までは、言ってもいいかもしれない。
その方も S さんですね。
はい、まあもう、トップはお亡くなりになってますけども。
は
い、
今は違う、今はどなたなんですかね。
今でも S さん
ですか。今でも、ああ、息子ですか。
そうそうそう
そう。
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうはい。で、ともかくですね、もう日朝国交正常化のプロセスもできてるみたいでして、ともかく日本は北朝鮮と多分、まずは国交回復に、まず被害者が全部戻ってきて、まあ全部じゃないでしたけど、来てる方は何人か、多分一番探している横田さんですか、
はい。
あの方が戻ってくる可能性が高い。
横田さん。高いんだ。
横田さんは生存情報がなかったんですけど、最近生存情報が出たんです。
出たの？
出たんです。
前回じゃね
え。出たの？
前回じゃなくて、なんか、うん、この番組でも横田さん生きてんじゃねえのみたいな話。
いや、それ、あれ、いや、
別の方ですよね。
私はよく覚えて、わかりませんけど、この番組聞いたことないんでわかりませんけども。
その方 A さんですから。
でしたかね、わかりませんけど、
知らない人ですよね。
この方声が似てるな。
おっしゃってましたかですけども、キム・ヘギョンさんが結婚したみたいな話は、あれは、
しましたっけ？
その時多分出てないですよね。
出てなかった。
その時ってまだあれですけど。はい、キム・ヘギョンってわかりますよね。はい。横田めぐみさんの娘さんですけど、あの方がご結婚されたんですね。1年ちょい前ですか。1年ほど1年ぐらい前か。なんですけども、結婚式の写真が1枚も出てきてないんです。
ああ、情報だけなんですね。
情報、でも、お母さんが韓国人の、何でしたっけ、キム・エーナムでしたっけね、ヨンナムでしたっけ、なんかあの人と結婚した写真出てましたよね。ちゃんと北朝鮮で結婚して、娘が生まれた写真とかも全部出てきて、幸せそうに暮らしてますよと。それが、横田めぐみさんの娘さんの結婚式の写真1枚も出ないって、これおかしいんです
よ。それは写ってちゃいけない人が写ってるってことです
ね。
そういうことか。
ここで、これは母親が来てる可能性大だという、生存情報が、はい。というふうに言われている。
言われていると。
言われていると。
はい。その話は持ってきた人が確か A さんって名前だったかもしれないですけど、私よく知りませんけど、はい。
はい。なんかそういう喋り方同じなんだ。
いやいやいやいやいやいやいや。
なるほど。
なるほどね。
そうですね。で、ともかく今回の選挙が大きなキーポイントでして、今回の選挙で要は信任投票に近かったんでですね。ここで安倍さんは多分、もう全面的に、日中国交正常化も含めてやっていくんだと思いますが、ここもアメリカがぶち切れると思うんですけども、アメリカはですね、別に北朝鮮は長くしてるんだったら勝手にすればいいとは思ってるんでしょうけど、ミサイル問題と人権問題だけは解決しろと。一応人権がともかくアメリカのアキレス腱なんですね。
なるほどね。
あの国人権守ってないんですけど、でも守ってるって建前は通さなきゃいけないと。なので、ね、例えばネット検閲はしてるんですけども、してないって言わなきゃいけないんですね。で、中国が露骨にしてるんで、それボロクソに言ってるわけで。でも、検閲、うちはしてませんよって言って、陰でこっそり検閲して、うちはみんな何言っても自由ですよとか言って、陰でこっそり脅かすのがアメリカのやり方ですけど、 露骨なやり方をしちゃいけないと、うん、いう中で、北朝鮮はそれを一切改善しない中で日本と国交正常化をしようとしているわけですね。これは日本はちょっとここはアメリカ的に回す気満々でやってるわけなんですけど、うん、で、その上で、まあ、おそらくだからあれですね、米軍基地もなくなるかもしれないですね、日本から。
ああ、一気になくなるんですかね。
まあ、いや、まだ着くんじゃないんでしょうけど、うん、でも2020年までないかもしれないですよ。
かもしれないですね。
そうです、そうです。
あ、やっぱオリンピック関係あるのかな。
いや、オリンピックはもしかしたら、もしかしたらですけど、ないかもしれないです。
要は1940
年にもともと東京オリンピックやる予定だったわけですけど、結局でもそのオリンピックも中止になってしまいましたね、あの日中戦争で。それの再来みたいな可能性もあるかもしれないです、
ね。いや、なんか話がどんどんやばくなってきましたけど。
いや、だから今結構あれですよ、この間の選挙はもう本当に多分そのくらいの大きなものがあると思いますので。で、まずあれですね、中国も絶対黙ってはいないと思うんですけど、米軍が出ていくタイミングが多分今度沖縄の転換点かと思いますね。
米軍が出ていったら沖縄はどういうふうに変わっていくん？
沖縄は、単純にだから米軍で出てきますと、その基地に、ね、まあ多分自衛隊が来るって話になるじゃないですか。だけど沖縄の人は多分自衛隊が来るぐらいだったら、まだ中国の軍隊が来た方がマシだぐらいに思うと思うんですね。それは、あそこはやっぱり日本軍に対するイメージがすごく悪いんですよ。沖縄戦でもほとんど日本で、アメリカ人に殺されてしまわれないと、日本兵に殺されてしまわれないと。その中で、米軍はいずれいなくなるから行ってくれって構わんと。でも自衛隊がもし同じ数来てしまったら、それはもう永遠に残るんですね。でも1000年でも残ると。なんで自衛隊は絶対来るなと。それを強行で、ぼそっとすると、もしかしたらそれは、県が多分拒否するかもしれない。
なるほどね。
でも、米軍基地関係に、沖縄の、あの辺の人たちっていうのは、経済的に依存してるわけじゃないですか。
依存してますので、
もし米軍が出てっちゃったら、出て依存先はどうなんですか？
っていう人もいるんですよ。だからこそ、自衛隊が来て、それで自衛隊が同じく米軍並みに、
うん、そういうしてくれるんであれば、
土地
を、
土地のお金を払ってくれればって
ことで。でも、多分日本はもう沖縄にはそろそろ金払わなくなるんじゃないですかね。だから金の切れ目が縁の切れ目なわけですよ。
なるほど。
お金のこぼれがずっとあったんで、沖縄の人はずっと日本人でいらっしゃいましたけど、これから先はもし日本の自衛隊が来ましたと、でその土地使用料とかが米軍のもう半分以下か、もしくはもう日本が接収しちゃうかもしれないですね、土地を。そうすると多分そんなことは絶対許さないということで、
米軍がそもそもその沖縄に今基地を置いてるっていうのは、その太平洋の防衛戦略上必要、
必要だったはずなんですけど、多分もうそろそろいらなくなって、もう今すでにもういらなくなってると思う。
なんか飛行機の航続距離が伸びたから、そういうことなんですかね。
てか要するにまず一つが中国と敵対関係がなくなったからですね。アメリカも中国と戦争することはまあ永遠にないので、でベトナムですとかカンボジアですとかいう東南アジアももう共産主義の国はなくなったわけですので、でなおかつ北朝鮮が唯一アメリカの敵ですけど、北朝鮮と戦争するなら別に沖縄にある必要はないんですよ。むしろ佐世保とか、あっちの方がいいわけですよ。
ああ、そっかそっか。
なので一回実はあれですよ、普天間の移転の時、アメリカは本当は県内、県外移設あれ同意してるんですよ。いや、岩国とかだったら全然いいですよ、みたいな。でもそんなことしたらまた山口県がぶち切れで怒るじゃないですか。
そうですね。
内地でどこも切れるとこないわけですよね。だから沖縄でないと逆に困ると。もしくはもう日本国外にしてくれと。ただサイパンとかやっぱり遠いから嫌なんですよ。まだアメリカの自分のお金になっちゃうからですね。それでですけども、まあおそらくでも辺野古移設は実現しないのではないかなと。ただ辺野古移設に傾くと思いますからね。今の新しい県知事は多分そっちに願えると私は呼んでますけど。はい。まあまあまあまあまあ、ちょっとはい、どうでも、それはそれでまあ、適当に端折って喋んないと時間がかかっちゃうので、あれでございますけども、ともかく、はい、2015年は激動の年になると。で、
2015年に大きな動きがある。
あれですね。だから自衛隊法が多分改正されると思いますので。
自衛隊法改正される。
はい。例の集団的自衛権でですね。なので、要は辞めにくくなると思います。多分自衛隊を。
辞めにくくなる。
そうです。多分、その時にドカッと辞めると思いますよ。その、いわゆる本当に集団的自衛権で外国の戦争に付き合うことになると。時点で、じゃあもうそれだったら自衛隊辞めますって。それは、アンケートでは一応なんか4割とかの人が辞めるって言われてるんですよ。でそこで大幅に自衛隊人員が足りなくなると思うのと、あと、要するに辞めたかったら辞めれるのと、要は、命令拒否したりとか、つまり派遣命令拒否した場合は、公務員法には違反するんですけれども、要は、いわゆる普通の裁判所での裁判になりますね。日本には軍法裁判所がない。ですけど、安倍さんのマニフェストの中の、集団的自衛権の会、あれの中には、なんだっけな、議定書だったか、いわゆる自衛隊の中で裁けるシステムを、もう入ってるんです、 なので、要するに辞めるって言ったやつは自衛隊の内部で辞めさせないぞという、そういう、別に辞めにくい制度を作った上で、で、おそらく徴兵制の議論が始まるでしょうね。徴兵なんてことも絶対使わないので、要は、みんなで自衛隊に遊びに行こうみたいな。
そういうこと
ですね。いわゆる、若者の活性化とかで。で、普通の国はですね、多分50万人ぐらい自衛隊員が足りなくなると言われてるんですけど、普通の国で50万人も、徴兵しちゃったら偉いことになるんですね。経済どん底に落ちるんですけど、日本の場合は140万人ぐらいニートと呼ばれる人が
余ってる
ね。余ってますね、成人男性で。なので、安倍さんは多分この辺から引っ張るつもりみたい。
自宅警備員が本当の自衛隊になっちゃった。
そうです、そうです。それもだからアイドルの子たちとか、やっぱりどんどんどんどん入れて
って
ですね。
今この放送を聞いて戦々恐々としてるニートがいるんじゃない
ですか。いやいや、本当に。
俺呼ばれるんじゃないか、
俺かって。
で、入ったら入ったでもう辞められないみたいな。
辞められないみたいな。
そうです、そうです。
まあ、そしたら自衛隊の中でね、ぜひ偉くなってもらって。
で、候補ですね。
そうですね。で、おそらく2017年とか18年とか、多分この辺が結構ポイントで、絶対中国と、またなんかあると思いますよ。
なんかありますかね。
で、要は北朝鮮がバックアップに多分なると思います、日本の。北朝鮮の軍事力を日本が支えて。
それ読め、今全然読めないですけど。
読めないですね。
そんなことあるんだ。
要は、それがなければ北朝鮮はもう今年中には終わってた国なんですね。あの国は。それが終わらずにここまで延命しているところは実はこの辺で。で、この、日本は、でも一回でも、ただ、一回ちょっと日本は北朝鮮にも圧力をかけてるんで、ね。それは、その国防委員会のあの会議の時もそうだったんですけど、要は向こうがちょっと混乱してるんですよ。あっちでやっぱ権力闘争いろいろあって。で、そんな、北朝鮮がやる気がないんだったら、日本は中国と仲良くしちゃうよ、みたいな。パフォーマンスも含めて、この間習近平さんと安倍さんは、ムスッとした側で握手されてましたけど、あれは、なんで習近平さんがあんだけムスッとしてるかっていうのは、実はそういう意味も入ってるんですね。
なるほど、ね。
どうせ北朝鮮に対する当て付けでしょみたいな。そういうのも含まれているわけなんですけども。まあでもその上で、ですね、まあ要は朝鮮人民軍が、日本国自衛隊と友軍関係になるという、こういう時代はなかなか、素晴らしいものがあるので
。すごいですね、
それはあれですね。ゴルゴ13でもこんな筋書きないです
よ。簡単にして、北朝鮮は共産主義は多分もうすぐ放棄すると思います。もう事実上もうマルクス・レーニン主義はもう綱領から消えてるんですけど、主体思想になってますよね。もう主体思想はあくまでもマルクス・レーニン主義の上だって位置づけなんですけど、これを多分次の憲法改正かなんかで変えるはずです。それもむしろ血統による統治っていうふうに、もう今は書いてあるんですよ。もう今もすでに血統が重要だっていうのは、キム・ジョンウンから書かれてるんですけど、これって共産主義の人に真っ向から反対になるんですけど、これから先は血統の上での万系一世体制みたいな、多分、そういう万系一世ですけど、何しけど、日本の、万世一世でしたっけ、
そういう言葉があるんですか、
日本の天皇制は万世一世だみたいな。なんだっけ、万世なんでしたっけ、
万って夜の万。
一万の万ですか、
一万の万。万世。
万
世は世界の世です。
何でしたっけ、つまり一代で2000年やってますみたいな。2500年か。そういう書き方を多分朝鮮はしてくるはずですね。です日本の天皇制に真似た多分統治の仕方にしてくるんじゃないかなと。それもどちらかというと戦前の天皇制に近いかもしれない。
将軍様ではなく、まあ、象徴？
まあ、将軍様でのあれは、いわゆる、将軍ってのはジェネラルなんで、いわゆる軍事司令官って意味なんですよ。なので、まあ、なんかその、肩書き考えるでしょうけども。まあ、
ジョンさんのその立ち位置が変わってくるってことですか？
ジョンさんの妹とか多分、兄弟とかですか？あと、あの人の子供とかがまたどんどん、あと、やっぱりその、
陛下という呼び方になるんかな？
ただ、実際にでも北朝鮮でキム一族は全くもう実権握ってないんです。
握ってない？
もう軍事独裁ですから。
実際は軍部の上の方。
それがだから、いいように、都合のいいように、その、キム一族並べて、だから、要するに日本の天皇制に近いです。天皇そのものに権限は権力それほどないけど、軍部が権力を握っていった時代を参考にしていくかと。で、それが、韓国も中国も絶対受け入れられないんですね。それは、世襲制という。ただ、世襲制を取っている東アジアの国、日本だけなんですね。日本人には多分世襲制はそれほど抵抗がないはず。
まあね。
なので。
天皇陛下もそうですからね。
まあそうですね。基本的に
ずっと同じ血筋ですからね。
そうそうそう。で、日本の天皇も実は朝鮮半島から来てるというのは皆さんがご存知の通りでございますけども、はい。なので。
しかし、でも、もし、まあ本当に今、S さんの、つい本名で呼びそうになりますけど、B さんの言ったことが本当にこのまま実現したら、ただでさえ今、韓国と日本っていうのは、まあ市民感情があんまりお互いよろしくないじゃないですか。もっとすごいことなんだろうね。
めんどくさいことになるでしょうね。
超めんどくさいことなんだろうね。
なるでしょうね。
まあで、ともかく日本は絶対中国とかと本気で戦争しようっていう気を持ってる人いると思うんですよ。
はい。
まあ日本の。
まだいるのかね。
いや、安倍さんが後ろにいる人は思ってると思うんです。 で、問題はだから最後どうなるかっていうところで、日本と北朝鮮の枢軸軍ですね。うん、はい、枢軸国と、あの、中国、アメリカ、韓国が連合して、それに、はい、もし、あの、私は、あの、それも、あの、日本は中国と一緒に勝ちますかと。あの、日本のなんか新聞とかに、なんか日本が勝つってあちこちに書いてあって、私びっくりしたんですけど、皆さんもそう思われますか？
なんとも言えないですね。
いや、あれは単純にあの、その、尖閣諸島海域での戦争に日本が負けない戦争ができるってだけであって、中国に勝つなんてことは 100% できない。
軍事力で考えたらまず無理です
けど、無理でしょうね。
まして核兵器の数だって全然違うわけで、北朝鮮は持ってて多分10発ぐらいでしょうけど、中国は何百発持ってますからね。まあでもそれをできると本気で思ってるみたいです、最近は、日本の方々は。それは昔の大日本帝国時代とあまり変わらないかもしれないですけど。
まあ、アメリカと喧嘩した国ですからね。
いや、なので、だから、あの、もう一度歴史は繰り返されまして、東京オリンピックは中止となりまして。
それはでもイコール戦争は起こんじゃねえかって話ですよね。140
万人の人全部動員されて、あの、中国と、あの、思いっきり戦争するぞと。
地獄だ。
地獄、ディストピアですね、これは。
その可能性があるかもしれませんね。
2015年の占いが。
あれですよ、中国のニートと日本のニートが殺し合うんですよ。
まあで、ともかくでも北朝鮮と日本が仲良くしたいと思っている根拠が一つあるんですよ。
何ですか？
それはその例のあの、ソニーピクチャーズのあの、ザ・インタビューという。
あ、出ました。
はい。これ、ハッキングしたのは間違いなく北朝鮮です、これは。で、流出してますけど、それもこれは公になってることなんで別にいいんですけど、あれ、公開中止って話になったじゃないですか。あれは、あの、ソニーピクチャーズとしては絶対公開したかったんです。それを中止に追い込んだのは、実はソニーなんですよ。ソニーの本体なんです。
ソニーが、
日本のソニーの本社から、あの、平井社長が、平井 CEO って言いますよね、ソニーの。が、あの、マイケルなんとかってあの、ソニーピクチャーズの CEO に、公開中止をものすごい圧力をかけたメールが流出してるんですよ。
へー。ってことは、ソニーは、どこから、どこかから圧力をかけられ
た。新聞がこれを一応、フォローする形で報道してるんですけど、産経は、でもソニーは圧力かけたと思うと。だけど、それは多分、朝鮮総連の、あの、関係者とかに近い日本の政治家からの圧力でかけたはずだって、産経が書いてるんですけど、これ、朝日が書くんだったらいいんですけど、産経が書くとこれおかしいんですね。あの、今時、朝鮮総連と自民党なんて何のパイプもないですからね。そもそも朝鮮総連そのものがこんなところに出てくるほどの権力持ってない。で、
ってことは？
はい。ってことは、安倍さんからソニーに圧力をかけて、でソニーがあのアメリカのソニーに圧力をかけたとしか思えない。
なるほどね。やめさせろと。だから日本と朝鮮の関係があるから。
そうです。でそれはなぜかと言いますと、アベノミクスで儲かっていらっしゃる安倍さんのお友達の連中の中が、まあいわゆるソニーはもう代表格でございますね。はい。トヨタとかソニーとかもアベノミクスのおかげで儲かってるわけで、それが安倍さんからの圧力にはそれはもう言うこと聞かざるを得ないわけで。
なるほど。
そうですね。ただそれでオバマさんがまさかそこまでは反応するとは思わなかったと、公開禁止するべきではないと、これ言論弾圧に対する屈しちゃいけないと。そこで慌ててソニーピクチャーズはもう日本のソニーの要求断って、でまあ日本もやっぱりオバマさんに言われたらね、それも、ってことで公開されましたけど、そういう。
ごたごたですね。
そうでございますね。
すごいですね。
だいぶ気楽臭いです。
だけど、ソニーだけじゃないです。だから NHK とかなんでかあの辺も全部もう安倍さんの息のかかった方々が全部上を抑えていってますんで、この、あの流れは素晴らしいものが。
すごいですね、この流れ。
あると思いますね。
まあ我々としてはあれですね。安倍さんに尻尾振っていかないといけませんね。
いけませんからね。本当そうですね。
長いものには巻かれろと。
巻かれろと。キーポイントは、安倍さんはもう残り3年ぐらいだと思いますので、2年でしか何でしたっけ。もう任期は2回前しか日本はできないですからね。安倍さんの次誰になるか。
そうですね。
はい。ここが一番
ポイントで。読めないですね。
は
い。
2年後となると、まあ2016年。
そうですね。
2017年、16年か。
そうですね。なので、あの、トリガーを引くのは多分その方になると思いますので、そこに注目だと。
ちなみに、S さんの予想だとどうなったか。
いや、それは私まだわからない。
なんとも言えない
から。あの、多分まだ、あの、出てきてない人かもしれない。
新しいニューカマーが出てくる可能性があると。
ありますね。
まあ、あの、なんか噂では、あの、小泉の息子。
新次郎。
そう、とかっていう噂もありますけどね。はい。
ありますね、噂ね。
そうです。小泉さんはもう完全に安倍さんと同じところから圧力を得てるんでですね。
仮にニューカマーが出てきてもそれは傀儡なわけですよね。
傀儡ですね。
もちろん、もちろん、もちろん。というわけですね、そのために私は名前もリーとなりましてですね。
そのために
あの、パスポートももうそろそろ、あの、帰ってしまおうかと、あの、今、うっかりタッと言いそうになりましたから。
言いましたね、完全に。
タのつく国なんてないと思いますんで、いいですね。
大丈夫です。この番組に公安は来ません。
そうでもないんですよ。最近結構ね、付き回されてましてね、うん、まあ、でもそこで、
付き回されてる。
まあまあまあまあまあ、まあ。
付き回されてる。
この間私夢を見ましてね。
夢の話ですか？
夢を見ました。本当にガチで、もう最近疲れてましてですね。そしたら、なんかホテルかどっかでですね、ノックが来て、して慌てて私が窓から飛び降りして逃げ出してまして、そしたらまた違う、そちらのお友達がいらっしゃいまして、うん、で、またそっちからも追っかけられて、うん、3つの、ハムって言えばいいですか、うん、の方々から追っかけられる夢を見ちゃいました。
うん、公安のコート書いてハムです。
そうそうそう。いや、これやばいんじゃないかと。
いや、この番組はね、これ音楽番組ですから。音楽番組はチェックしてる人いない
ので、ぜひとも北朝鮮でライブやりたい方は私に、私って誰かわかんないですけど、うん、言っていただければ、はい、来年の。
我々です
ね。今日の話、フィクションですよね。
はい、もう、はい、そうですけどね。はい。
これはゴルゴ13の話ですよね。
はい、はい、はい。
フィクションです、これは。ね。
まあでも来年の4月15日、また北朝鮮で大きな音楽フェスティバル、太陽節ですね。一番大きなフェスティバルありますので、ここにもし行きたい方は、ぜひ、バブルビーさんにご連絡いただきたい。
なんで僕
に。私が、なんか、日本のですね、なんて名前だったか、A という、なんか、怪しいやつがいますんで、そいつから連絡行くと思いますんで、代理店やってるやつがいますんで、はい。私そっちにお話ししておきますので。
俺でもすごいね、このラジオ聞いて北朝鮮でライブやりたいってやつが出てきたらね、そいつ本物だと思って大丈夫した方がいいね。
行った方がいい。アキラですか、行った方がいいんじゃないの。
行った方がいいかもな。
アキラです。
ある学校でな。
ある学校でな。
戦闘服で。
空港入ってあれね。
まぜー
って。
さあ、そんなわけで、エッサ1周目は、そうですね、今回は北朝鮮の東アジアでの現在の立ち位置。
立ち位置。
についてお話しました。日本との関係。
まあ2015年以降の動きの予測。
今後どうなるのか。ニートは戦場に駆り出されるのか。
恐ろしいですね。
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 オリンピックは本当に開かれるのか。その前に戦争が起こるんじゃねえのか。
ちょっと
なかなかディストピア的なね。バッドな予言でございました
が。バッドな予言でございましたけども。
来週は打って変わって、はい、まあちょっと明るいというか、まあぼんやりこう、北朝鮮の現在と市民事情。
北朝鮮の話か。
うん。市民生活をね。
うん。まあいろいろ東アジア。
東アジア全体で行きましょうか。
ね、動きがありますから。
だいぶ動きが変わってきたと思いますんで。
はい。
ちょっとそういう我々に、なんだろ、近い話を、お聞きできればと思います。
思います。
はい。というわけで、告知参りましょうか。
行きましょうか。
はい。これが1月の26日配信です。
6ですよね。はい、バブル B の方は特にないん
です
よ。ですか。
ミディの方はですね、現在、ミディファーストアルバム、スピードコアダンディ、トリプル X の2014年版、リーシューですね、再販版、追加曲、ボーナス曲3曲、付けまして、現在販売中でございます。まだお持ちでない方は、音ゲーとかから入ってきた新しいファンの方は、ミディの原点でございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで。
はい。
はい。
ということですかね。
はい。
まあ僕も、バブル B の方も告知は今ない、今の時点、まだ12月なんですけど、
はい、
はないんですが、
実は12月の28日なんですけど、
まだ2014年ですけどね、ひょっとしたらまあ何かあるかもしれないんで、まあブログとか、Facebook など見てください。
ひょっとこしたら。
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 ひょっとこで。
ひょっとこでお願いします。
お願いします。
こんなとこですか？
どうですかね。
てなわけで、
134回
か。
はい。
134回は、名前がね。
今回全部フィクションですからね。
今回全部フィクションですから。
フィクションでございますので。
東アジアからお越しのリーさんに。
リーさんに。
この番組はフィクションでございます。
フィクションでございます。
東アジアから来られたリーさんに、北朝鮮の、現在の東アジアの立ち位置をお伺いいたしました。
はい。
カムサマニタ
この番組どうやって締めたの？また次回か。
また次回か。
はい。
じゃあ行きますか。
はい。あ、行きますか。
行きますか。
行きますか。そうさ。
行きますか。
では、また次回。